裏表紙、盆若写真館、今日の今と昔を写真で紹介。国道24号、坂手交差点。昔と今の写真が1枚ずつあります。昔の写真、昭和41年頃。今の写真は現在の様子。説明、昔も今も、自動車の往来が多い交差点の様子が伺われます。説明終わり。今日の移り変わりがわかる風景や建物など、盆若写真館に掲載する写真を随時募集しています。皆さんからのご提供をお待ちしています。詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、秘書広報課広報校長係にお問い合わせください。電話 34-2069、町ホームページの QR コードがあります。今月のワンシーン、四季のレスティーバーガー、販売開始。奈良県立四季の高校、フードデザイン科の生徒たちが考案した四季のバーガーに、道の駅レスティカラコカギによるアレンジが加わり、四季のレスティバーガーとして7月6日から販売を開始しました。当日は四季の高校の生徒の皆さんも応援に来てくれました。土曜、日曜日、祝日限定で道の駅レスティカラコカギで販売されています。皆さん、ぜひ味わってみてください。この動き、令和元年7月1日現在、人口3万1962人、前月に比べ21人の減、男1万5324人、8人の減、女1万6638人、13人の減、世帯数1万2923世帯、1世帯の増。資料、住民基本台帳、外国人人口、世帯を含む。
議会だより、令和元年第2回定例会、発行、田原本町議会、編集、議会編集委員会、令和元年田原本町議会第2回定例会が、6月4日から12日まで、9日間の日程で開かれました。開会日には森町長が提出議案について説明、また議長より議員の辞職許可の報告が行われました。各議案について慎重に審議が行われ、6月12日に閉会しました。1ページ、議案概要、報告を受けた案件、平成30年度田原本町一般会計予算繰越免許費繰越計算書の報告、学校施設空調設備設置事業のほか9件について総額5億6843万520円を繰り越した報告、可決した議案、平成30年度田原本町一般会計補正予算第8号の専決処分の報告、全員賛成、土木費300万円の増額で公園整備事業として国の民間資金等活用事業調査費の補助を受け、四季の道長谷川展望公園周辺の地域活性化を目的とした運営事業に民間の経営原理の導入可能性の調査委託料の増額、繰越免許費補正は公園整備事業で調査業務に必要な期間が確保できないことから繰越を行うもの、平成30年度田原本町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号の専決処分の報告、全員賛成、保険事業費32万9000円の増額で 健康審査受診者数の増により、健康審査等事業費委託料を増額するもの、田原本町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、4月1日より施行になる改正部分について、個人住民税の個人所得課税の見直し、及び軽自動車税の所要の改正を行うもの、田原本町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、6月1日より施行になる改正部分について、所要の改正を行うもの。主な改正内容は、ふるさと納税により、税額特例控除の対象となる寄付金は、総務大臣が指定する寄付金の募集を適正に実施する地方団体に対するものと規定するもの。田原本町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、平成31年4月1日より施行になる改正部分について、所要の改正を行うもの、田原本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額及び軽減措置に係る軽減判定所得の判定基準の一部改正を行うもの、田原本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件を追加する改正を行うもの、田原本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の基準の緩和等の改正を行うもの、田原本町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布に伴い、低所得者の介護保険料を軽減するための改正を行うもの、令和元年度田原本町一般会計補正予算第1号、全員賛成、民生費682万8000円の増額で、10月実施予定の幼児教育・幼児保育の無償化に伴う障害者福祉システム及び子ども・子育て支援システムの改修業務委託料を増額するもの、田原本町税条例等の一部を改正する条例、全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、公布日以降に施行となる改正部分について、個人住民税の個人所得課税の見直し、軽自動車税の環境性能割 及び種別割の見直し、法人住民税等について所要の改正を行うもの、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、全員賛成。災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、保証人の項目の追記、貸付利率の変更等の改正を行うもの、西武田薄井調整池整備工事請負契約締結について全員賛成。西武田地内の西武田長池において護岸整備工事427メートルを契約金額6,812万4,100円で、田原本町株式会社道浦土木と工事請負契約を締結するもの、田原本町立田原本小学校空調設備工事請負契約締結について全員賛成。田原本小学校の空調設備エアコン設置工事を契約金額5,923万4,760円で橿原市株式会社白電工業と工事請負契約を締結するもの、田原本町立田原本中学校空調設備工事請負契約締結について全員賛成。田原本中学校の空調設備エアコン設置工事を契約金額6,203万1,960円で桜井市東和エンジニアリング株式会社と工事請負契約を締結するもの、天理市との定住自立権形成協定の一部変更について全員賛成。県域内で行ってきた公共施設の相互利用の促進や利便性向上の取り組みに加えて、公共施設の総合的かつ計画的な管理を行い、利用者が公共施設に求める機能を県域全体で確保することを目指した取り組みを促進するため、協定項目の一部を変更するもの、専任とした人事案件、人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を聞くことについて、氏名大橋努氏、任期令和2年1月1日から令和4年12月31日専決処分について、今期定例会では専決処分の報告についての議案7件が提出されました。これらの専決処分は地方自治法第179条の規定に基づくもので、議会の議決が必要な事項について緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がない等の理由により、議会の議決の前に町長が意思決定を行ったものです。議会は報告に基づきその承認または不承認を議決します。2ページ委員会審査の状況、質疑等から抜粋。総務文教委員会、質問。田原本町立田原本小学校空調設備工事請負契約締結について、工事完了までの間緊急的にレンタルエアコンで対応する予定とのことであるが、学校ごとに設置工事の完了にばらつきが生じた場合の稼働時期をどのように考えているのか。回答。進捗状況により各校の工事完了時期が異なることは考えられる。試運転を含めそれぞれ学校ごとに順次稼働していきたい。 質問、天理市との定住自立権形成協定の一部変更について、今後交通に関してコミュニティバス等県域で取り組みが必要と考えるが、計画はあるのか。回答、連携して取り組む課題であり、天理市と本町どちらにおいてもメリットが生じるという部分について連携を行う。今後県域の住民のニーズや財政状況等も考慮し、天理市と協議しながら進めてまいりたい。厚生建設委員会、質問、田原本町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、本年10月予定の消費増税による税収を財源とした介護保険料の軽減を行う改正であるが、消費増税が見送られた場合は。回答、消費増税が見送られた場合でも、今回の改正による保険料の軽減は変更となる予定はない。質問、西武田薄い調整池整備工事請負契約締結について、平成28年度から事業が開始されたと思うが、全体でかかった費用、工事の完了時期、また貯留量は。回答、設計を含め今年度までの費用は約2億3000万円。調整池部分の工事は本年度中に完了予定であるが、一部付帯工事が来年度完了予定。全体の貯留量は2800立方メートル。認定こども園検討特別委員会、担当課から報告、本年4月開園の小規模保育所の6月1日現在の入所状況は、定員19人の田原本健やか保育園が19人、定員19人の爽やか保育園が12人の入所、また認定こども園平野幼稚園の入所状況は、定員150人の1号認定が73人、定員30人の2号認定が17人の入所との報告。認定こども園開園に伴う平野小学校校門等改修工事等について、駐車場の増設などにより園児の通園に対しての安全と利便性の向上を図るとの報告を受けた。議会改革特別委員会、一般質問の方式に一問一答方式を施行するためのルール案を取りまとめ、次回9月定例会より施行が決定された。討議環境の整備に向けタブレット端末導入について委員の報告、政策提言を行える議会を目指し、プロジェクトチームより内水氾濫対策の提言の報告等を行った。町議会ホームページをご覧ください。町議会ホームページでは、町議会の仕組みや会議録など、議会について情報発信しています。過去の議会だよりも見ることができます。QR コードがあります。3ページ、調整を問う。このコーナーは、本定例会での発言等に基づいて、各議員の責任により、原稿の提出を受けたものです。上田正隆議長、新たな時代、令和となって最初の定例会であります。決意を新たに、より良いまちづくりに取り組んでまいります。平成は地方分権が進展した時代でしたが、人口減少時代のまちづくりは 地域の皆様と協力し取り組んでいく必要があると考えます。皆様に議会の活動を知っていただけるよう議会の見える化の改革を進めており、次回定例会より一般質問を現行の一括質問一括答弁方式と一問一答方式の選択制といたします。今期定例会では7名の議員から一般質問があり、報告事項1件、議案17件について慎重に審議いたしました。ここからは各議員の一般質問や答弁など、議員を省略して氏名のみでお伝えします。古舘徳明、一般質問にて、1、英語教育の取り組み、2、高齢者施策、3、中高年の引きこもり対策についてを問う。特に高齢者のゴミ出し支援は、環境省が全国調査を行い、その必要性を認めており、ガイドラインの作成、自治体への周知が、令和2年3月に予定されている。答弁では令和2年度をめどにゴミ出し支援の施行実施の考え、ぜひゴミ出しが困難な高齢者世帯等のために取り組んでいただきたい、中高年の引きこもり対策は今後避けられない課題となる、今から対策を考えていく必要がある、英語教育は子どもたちのために国の補助金を活用し、さらなる充実に向け考えを問う。西川睦夫、一般質問で、1、職員268人のうち町内居住者113人、約 42%、町外居住者は橿原市32人、奈良市19人など計155人、約 58% と答弁を受けました。災害の対応等に課題があると考えます。2、交通事故が多発しており、子どもと町民の安全確保のために自治会 PTA の要望に早急に取り組むことを求めました。3、職員2名がパワーハラスメント、モラルハラスメント等を受け、改善を求める上申書を町長に提出されたことについて、町の姿勢を問いました。委員会の審議は、遅れているエアコン設置の状況を問い、教育環境の整備を求めました。竹村俊文、質問。1、令和元年、進化する田原本の地域づくり振興の策の方向性。2、福祉力の向上対策は。3、町職員の町内居住対策について。4、教育行政で携帯電話の学校持ち込み事案はどうするか。夏休みは短縮か現状維持か、一般質問を行う。答弁。1、新たな手法により財源確保に努め地方創生に向かう。2、第7期介護保険事業計画に基づいて地域福祉が推進するまちづくりを目指す。3、町内居住が 42%、町外居住が 58% であり、町内居住増に向け良い方策を研究したい。4、携帯電話は現状通りとする。夏休みは令和2年度より1週間短縮するとの答弁であった。吉田勝則、一般質問で、大和広域環境衛生事務組合について質しました。昨年度、 健康増進施設用地を購入されたと伺いました。そこで、購入者の名義は誰かと質問したところ、町長は答えることができませんでした。少し置いて、大和広域環境衛生事務組合ですと答弁されました。それはおかしいと指摘すると、大和広域環境衛生事務組合に確認して、訂正します。購入者はおせしですと答弁。1億円以上の税金を使ったのに、その内容を知らないことは、町長として無責任です。その上、間違った答弁で、その場を乗り切ろうとする姿勢も問題です。松本美也子、一般質問にて、婚姻届、出生届などの記念写真の撮影コーナーの設置について、郷土に誇りを持っていただく、俵本検定の実施について、連携会議の定期的な開催、情報共有など、高齢者の目守り体制の連携強化についてを質問しました。総務文教委員会では、今夏設置予定の幼稚園、小中学校の空調設備及び設置完了までの暫定措置として、リースにより対応される空調の早期の稼働を求めて進捗状況の確認、大津市の園児死傷の交通事故を受け、本町の通学路等の安全対策及び緊急点検について、職員の働き方改革について等質問しました。小走り義秀、今年度から待機児童解消に向け、認定こども園、平野幼稚園及び小規模保育所の健やか保育園と爽やか保育園が開園した。しかし、0歳児6名、1歳児21名、2歳児5名、計32名の待機児童が発生しているとのこと。この中には、保護者がまだ仕事をされていない方、働く予定の方がおられるとのことで、待機児童解消に向け、さらなる取り組みを求めた。本町では、俵本のタクシーが有効利用されているが、高齢者等の交通弱者が、より広域に移動できるよう、さらにコミュニティバス等について、定住・自立圏構想の中でも検討し、運用できるよう要望した。4ページ、梶木博文。ここ数年間の本庁における特殊詐欺の被害状況は、どのように推移し、どのような対策をしているか。源泉所得税の徴収について、適正な事務処理が行われているか。三笠地区にある旧警察官舎について、県に対してどのようなアクションを起こしていくのか、安心安全な保育教育についての4点を一般質問しました。特殊詐欺対策については、効果が期待される警告メッセージ付き通話録音機の購入補助が有効と考えます。旧警察官舎は地区50年以上を経過し、倒壊等の危険もあります。住民の不安を払拭するために、県に対して解体を求めていくべきと考え、質問しました。山田英二、災害潮位金の支給等に関する条例の一部を改正する議案が上呈されました。この条例の概要は、地震や洪水などの自然災害で亡くなった人の遺族に対して支払われる災害弔慰金、災害により重度の障害を負った住民に支給される災害障害見舞金、被災した世帯に対して 生活の再建に必要な資金を低金利で借りることができる災害援護資金などで、主な改正は、1、召喚方法の拡充、2、保証人の要件緩和、3、保証人及び利率の適正化などです。災害によって人命が失われると、被災者は精神的、経済的に辛い思いをします。近年の社会情勢を十分踏まえ、福祉及び生活の安定に資するよう望みます。寺田元明。今回、私の所属する総務文教委員会では、田原本小学校及び田原本中学校のエアコン設置にかかる工事契約を審査しました。昨年夏の猛暑を教訓に、一刻も早い設置を願い賛成し、可決されました。工事設計などの都合により、遅れが生じておりましたが、設置の工事体制に入りました。また、設置までの間は、簡易の冷房装置で対応を行うとの報告を受けました。子どもたちに、より良い環境で教育を受けてほしいと考えます。また、中学校給食についても、進捗状況の報告があり、予定通り2学期から開始できるとのことです。ほか、住民税などの改正も審査しました。村上清治。近年、地球温暖化が起因と見込まれる異常気象、ゲリラ豪雨などにより、想定外の浸水被害が全国で発生しております。温暖化が進むことにより、本町及び近郊でも被害が拡大していくのではと危惧しております。このような災害を未然に防止するためには、国、地方公共団体、事業者、住民のすべてが対策に取り組む必要があり、国、地方公共団体は事業者、住民の取り組みを先導して、地球温暖化対策に積極的に取り組む必要があると考えます。そのようなことから、町の積極的な取り組みを求め、田原本町の水と環境対策について一般質問しました。森井元康。厚生建設委員会では、6件の専決処分の報告を含む9件の議案の審査を行いましたが、西武田碓井調整池整備工事請負契約締結について、その目的から議案に賛成した上で、今後の対策の参考とする上で、工事の内容が詳細にわかる資料の提出を求めました。認定こども園検討特別委員会においては、小規模保育所、認定こども園の入所状況及び待機児童について資料提供と説明があり、今後の見込み、展望を正したところ、0歳児から2歳児については、ハード面の対応や受け皿作り、全体的には無償化実施との関係で保育士の確保が課題であることが分かりました。安田清和。西武田に整備する碓井調整池の工事の契約に関する議案を審議し、可決されました。碓井調整池は、短期的な大雨の際など、河川に雨水が集中し、洪水が発生しないよう、一時的に貯留するものです。本工事の周辺地域では、平成29年の台風21号の際にも、水害が発生しておりましたので、減災効果を期待しております。本町では、他にも田んぼダムなど、 様々な水害対策事業に取り組んでおります。本議案の審査では、入札が最低制限価格の事前公表により同額入札となり、くじ引きで落札業者が決定していることから、入札の競争性、工事の質の担保について質問しました。以上です。議員の辞職について、牟田和正議員が令和元年5月31日付で辞職されましたのでお知らせいたします。議会を傍聴してみませんか？次回定例会は9月上旬に開催します。問い合わせ先、議会事務局、電話 34-2119。
以上で音訳広報田原本8月号を終わります。担当は辰巳、市川、石原、竹本、平口、本山、後藤、山本明子でした。
音訳広報田原本は田原本町立図書館にて制作しています。音訳についてお気づきの点があればお知らせください。問い合わせ田原本町立図書館、電話 32-0262。 この後には何も録音されていません。